クリエイティブに人生をデザインするヒント、アートオブライフ研究家、ライフコーチの日々の恵子です。この番組では、自由でクリエイティブに生きたい女性のために、ライフキャリア、クリエイティビティの観点から人生をデザインするヒントをお届けします。これからの自分を生かした暮らし、働き方、子育て、移住に生かしていただければ嬉しいです。皆様お元気でしょうか。と、私は最近も毎日映画1本ぐらい見てるんですけど、昨日見たのがウェイトレスっていう映画でした。 Amazon プライムとかでも見れるので、興味ある人は見ていただけたらなって思うんですけど、どんな映画だったかっていうと、ウェイトレスのね、女性でパイ作りがすっごい名人の可愛らしい女性がいて、でその人が今一緒に暮らしているモラハラですごい束縛の激しい夫から嫌で逃げたいんですけど、でもなかなか逃げられなくて、そんな時に妊娠しちゃうんですね。妊娠してからもずっとこう気持ち的にはすごい悲しくて、どうやって逃げようっていろいろ考えるんですけど、まあ生まれるまでなかなかね逃げられなくて、でその間に辛すぎたりいろいろして、それでまあ不倫とかもねしちゃうんですけど、でも最終的に子供を産んで自分でね自立していくっていう勇気を持ってね、自分の道をしっかりと歩んでいくっていうようなお話なんですけど、まあいろんな方のね相談とか日々乗っているとお仕事で、やっぱりそういう風にどこかで女性もね自分で生きていくとか、まあ、精神的経済的に自立していくっていう勇気とかをどっかでしっかりと持つってすごい大事な時があるなっていう風に感じました。まあ、ちょっとねネタバレしちゃったんですけど、まあ、見たい方はぜひ見てみてください。はい、では今日の質問です。みかんさんからいただきました。けいこさん、こんにちは。最近私は今までの友達やパートナーと会わなくなってきました。今まで一生懸命日々仕事や学び、自分に向き合うことに打ち込んでくる中で、自分の価値観や考えもちょっとずつ変化したり、一人でいる時間もいいものだなって感じて満たされるようになったりという変化が起こってきました。昔はたくさん友人がいて、いろんな方と交流することがすごい楽しかったんですが、今はどちらかというと友達は少数でもいいかなと思います。こういうのって変でしょうか。世間一般ではあまり良しとされない気がするので、どうなのかなって気になってます。よかったらけいこさんのご意見を教えてください。ありがとうございます。そうですね、こういう話って結構聞きますね。特に女性がどんどんこうねお仕事したり学んだり、自分に向き合うっていうことをずっとね何年もしていく中で、やっぱり成長したり成熟していくっていう部分があるんじゃないでしょうか。意見一般で言うと、なんかね私たちって小さな頃から友達100人いる方がすごいみたいなねこと言われがちで、なんかあんまりこう友達が多くないととか一人でいると変なのかなっていうのは、学校教育とかの中でもこうなんか浸透してんのかなとかね思うんですけど、私はそうは思わないんですね。精神的な自立っていう意味で言うと、いろんな人に合わせたりして好かれようとしてっていうことで、少し無理していろんな方と付き合ってきたっていうのがあるんであれば、今のみかんさんの場合は一人でいられる力がついてるっていうことでもあるんですよ。これって大人にとってとっても大事な力で、孤独に耐えられる力でもあるんですね。精神的に自立されてきてるんじゃないでしょうか。いろんな方がいないとなんかダメっていうんじゃなくて、本当に自分一人で過ごす時間の尊さとか、一人でも自分のことを満たしていける力とか、ケアしたり高めたり保ったり、よりよく生きていこうって思うと、そういう時間が欠かせないと思うんですけど、それができてきているっていうことなんじゃないかなって思いました。まあ、講座とかセッションに来られる方でもたくさんこういった た、まあ、段階を踏んでいくっていう方もいらっしゃるんですけれども、その時に皆さんね、今までの友達とかパートナーさんとかビジネスパートナーと会わなくなってきてどうしましょうっていうのはギャップが出てきて、でも最初からいろんな人に好かれようとかいろんな人とつながろうみたいなことを最初に持ってくるよりは、自分っていうものを確立したり一人でもいられるっていう自立した力をつけた上で、その上で本当に必要な人とつながっていくとか協力関係を結んでいくっていうことの方がとても健全だと思います。まずその時点では、あ、私自立してきてんだなっていうふうに安心してもらえたらなって思います。もう一つのライフキャリアとしての観点からの見方としては、先行型の転機というものにも当てはまってくるんじゃないかなというふうに思います。転機というものを研究していたナンシー・シュロスバーグという方がいらっしゃるんですけれども、キャリアの、ね、理論家でとても有名な方なんです。彼女の本の中にこんな言い説があるので紹介します。転機の多くは結婚、引っ越し、愛する人の死などのように始まる時点がはっきりしていて、それによる変化の進行が自覚できるものである。しかし転機の中には先行型のものもあって、これは始まりがはっきりせず時間をかけていつの間にか忍び寄ってくる癖物である。仕事面で成長しスキルも自信も身についているのに、あるいは自分が成長して今の仕事が物足りないものになっているのに、積極的な転身や転職のことなど考えたこともないという場合である。また自分の視野が広がって新しい食べ物、本、思想、友人などに関心が芽生えているのに、一緒に暮らしている相手は依然として興味や願望の対象が停滞したままである場合などがそれにあたる。ちょっと考えにくいことであるが、この転機は長年の間には愛する人でさえも遠ざける方向に勝手に進行していくのである。こういうケースもあるんですよね。私がとかのいい女性の経営者の方もうこれってあるよねっていう話をこの間していて、夫婦であってもね、友達であってもある一方がすごくこう何か変化したり成長したり成熟していっている自分と向き合ってっていう場合に、もう片方はそのままちょっとその時点にいてっていう時にどうしてもギャップが出てきて、でそれで噛み合わなくなったり興味や価値観が違うようになっていたりとかね、どうしてもしちゃうんだと思うんですよ、うん、その場合じゃあどうするかってことなんですけども、これは本当に自分がどうしたいかによると思います。2つ方向性があって、1つ目は人がいることで何らかしら人生の勉強になると逆にとって修行のようにこうやっていくっていう方もいますし、でもその場合自分が無理をして何々してあげたのにとかって決して思わないってことが大事だと思うんですね。そう思っちゃうと相手のせいに人生しちゃうっていうのがどうしても出てくるので、そう思わないんだったら勉強になるなとか違う意味でとっていて添い遂げていくとか仲良く していくっていうのも一つだと思います。もう一つの選択肢としては、変化とか成長に合わせて自分の価値観、今の価値観とか今出てきてるのって本音とかねが明確になってきてると思うので、自分自身というものが、まあ、それに合っているという人と過ごしていくっていうことですね、うん、どちらも選択だと思います。どっちがいいっていうわけじゃなくて、ね、移り変わっていく友達とか知人っていうのももちろんその時々いるんだけど、まあ、その人が悪いとかじゃないんですよね。自分も変わったしその人も変わっていくし、ある時点で一緒にいた期間があって、あ、それはそれでなんか良かったなっていう、なので別に見下す必要もないし断捨離しましたみたいなこと言う必要もないと思うんですね。ただありがとうございました、本当にその時はどうもっていう関係でいいんじゃないかなって思うんです。でも10年とか長く続いていて今でも尊敬できる友達であったりとかロールモデルだなって思う女性とかね、そういう方ってじゃあどういう共通点があるかなって考えてみたら、私の場合はなんですけど常に自分と向き合って成長している人、成熟していっている人とは長く続いてますね。全然違うことしててもやっぱり話がそういうところでは合いますし、感化し合えるところがあるので、そういう方とは常に歩調が合ってるんじゃないかな なんか面白いなと思ったんですけど、じゃあこれからね、自分の価値観とか本音とか自分自身を生きていくにあたって、そういうものが合う人が集まるコミュニティであったりとか、集まる自分になるにはっていうところですね。ここも自分の人生作っていくっていうところでは、豊かにするっていう意味ではね、とても重要な点だと思うんですけど、これはそれを打ち出していく、自分で発信していくっていうことがとても有効だと思います。そういう自分生きてるっていうこと前提でね、私も、まあ、ブログとか あらゆる、ね、もので情報発信をしたり、あと講座で皆さんとお話ししたり、セッションでもお話ししたりするっていう時に、自分の大事だと思うものっていうのはしっかり表現したり、価値観であったり、こういうことのために仕事をしていると、こういうことを大事にして生きているとか、そういうことは常に発信するように心がけてます。おかげで友人とかもすごくいい人と付き合えてます。ビジネスパートナーとかもしっくりくる人が集まってきてくれたりと、協力したいって言ってくださったりと、能力も知性も価値観も伴った方々で本当にありがたいなっていつも思うんですけど、そういう方が集まってくださったりとか、クライアントさんもすごくいい方ですね、それに合う方っていうのが共鳴して集まってくれるようになったんですね。これってのビジネスにおいても、やっぱり暮らすっていうことにおいてもとても重要なことだと思います。自己成長をしながら、自分の内面であったりスキルであったり価値観であったりを常にクオリティを上げていくっていうことによって、単価が上がっていく原因にもなりますし、より自分たちに共感してくれる人が集まってきたり、より、ね、魅力的な会社になっていたりと、そういう人材が集まってきたりってよくあることなんです。目的や価値観や大事だと思っていることっていうのをしっかり打ち出していくっていうのは、すごくやっぱり大事なことだなって思ってます。これは今のインターネットがね、主流になってきた世の中なので、特に大事な打ち出し方の点だと思うので、またね、講座とかでも価値観の人を集める方法とかはお伝えしていこうかなって思ってるんですけど、ぜひこれを暮らしの中とか仕事の中でも入れてみられることをお勧めします。そうするとね、今の自分に合ってる人たちが周りに集まってきて、あ、なんか、うん、メンバーちょっと変わったけど今は今でしっくりしてるなとか、より良くなったなとか、人生楽しくなったなと思えるようになるんじゃないかなって思います。人間関係のデザイン、価値観の合うクライアントさんを集める方法など一緒に考えていきたいという方は講座にご参加ください。メルマガで講座の案内を差し上げていますので、どうぞご登録いただければと思います。今日も面白い質問ありがとうございました。どちらにせよ何を選ぶにしても、ご自分が納得して後悔のない人生を有効に使えるように判断されることを応援しています。人生は美意識を軸に創造するアート、自分を愛し生かし創意工夫をして生きる、アートオブライフ研究家日比野恵子でした。それでは今日も良い一日を。